皆様ごきげんよう、元気ですか？ BA 馬場和子が彦根の今旬の話題をお届けする元元元気に日々気合いの時間がやってまいりました。2月ももうあっという間で、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るというように、本当に時間の経つのが早いなと感じる今日この頃ですけれども、本日もまたこの番組にスペシャルなゲストをお迎えしてございます。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、私彦根市役所危機管理課に勤めさせていただきます川添誠三と申します。どうかよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。川添さんにもお世話になっておりましてありがとうございます。もう防災のこと、危機管理のことは川添さんに聞けっていう感じですよね。
いえいえ、まあまあそれはそんなわけじゃないです
か
ね
よろしくお願いします。はい、はい、本日ね、本当にね、昨年もですし今年に入っても全国各地でね、地震発生のニュースというのが流れてきていますよね。本当になんか地震はもう、あっても思った時にはもう怖い目に、ね、遭わなあかんということがあるので ね、 そ う、 でね、はいはい、そうしたことからね、地震や自然災害から命を守る、落とさない、命を落とさないためには地域住民の本当に共助というのが大変重要になっているというふうなことも再々とお聞きさせていただいているんですけれども、この地域における自主防災組織について本日は特別特集を組ませていただきました。現在彦根市危機管理課で勤務されておられます川添さんにその辺のことも詳しくお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よくわかりました。はい、それでは、はい、彦根市では自主防災組織、うん、防災会設置に向けて取り組んでおります。はい、現在、自主防災組織、自主防災会として、1月末で、206の自主防災組織を設置していただいてます。市内全体の世帯数設置率 80.2% となっています。また滋賀県内での設置率も 80% 台となっています。市内での設置率は県内の平均の設置率と変わりませんが、市内の学区地域によっては平均より低い学区があり、さらに設置数を上げていく必要があります。そこで本日は自主防災会設置に向けてのお話をいたします。自主防災組織の設置については災害対策基本法により、災害に対しては自分たちの地域は自分たちで守ろうという趣旨を含め、特に平成7年1月17日発生、阪神・淡路大震災以後、それまでは近畿で大きな地震は起こらないと防災に関心の薄かった滋賀県においても、以後学校や行政機関庁舎、公共土木施設など耐震化に取り組んでこられました。しかし行政の対策だけでなく、各地域において自分たちの町は自分たちで守ろうのスローガンに、各自治会が自主防災組織の結成に取り組まれています。彦根市では昭和57年から自主防災会設置を各町自治会に呼びかけました。当時は彦根市役所の職員が担当せず、担当機関は彦根市消防本部が主管課となり、設置推進を行いました。私もそのうちのメンバーで自主防災推進委員として各自治会に連絡を取り、昼夜自主防災組織について説明いたしました。訪問先では彦根は大きな地震もなく災害のない地域や、自治会の役員は他の事業とかがたくさんあって、そんな自主防災なんかに時間を取れないかって何回も門前払いを受けたことを思い出します。大地震が発生した場合、関係機関の協力を得て全力を挙げて防災活動を行いますが、限界があります。災害時各自がバラバラに行動するのでは効果はあまり期待できません。地域住民が組織的に行動することによってその効果が最大限に発揮できるのです。そうしたことを繰り返し訪問を続け、昭和59年から徐々に理解していただき、設置数として自主防災会として現れてきました。その後所管課を平成18年4月から彦根市総務部総務課に移行し、現在危機管理課で対応しています。 そこでこれから自主防災会を立ち上げようとお考えの自治会の方は、うん、危機管理課に申し出ていただければ設置について詳しくご説明させていただきます。
はい、ありがとうございます。ね、今までのこう流れを、ね、お教えいただいたんですけれども、本当に自助共助公助があるけどまずは自分やけども、共助の最たる組織が自主防災会やっていう意識もある中で ね、 そうですね、はい、今もご説明いただいたようにどうぞお問い合わせはいつでもどうぞっていうふうにおっしゃっていただいたんですけど、そしたらまずほんなら自主防災組織を立ち上げるということ、どうしたらいいんですかっていうことをお教えいただけますか。
はい、わかりました、はい、それでは、立ち上げるにはどうすればいいのですか、うん、ということで、うん、いくつか挙げていかせてもらいます、はい、まず地域住民の皆様に自主防災組織の必要性を知っていただく、はい、なぜ必要なのか、うん、特に自治会内でリーダーとして活動をしていただける方、学識経験者や防災に特に関心のある方を軸に組織を立ち上げる、自治会内での活動団体にも組織に携わっていただくなど、組織の編成として設置済みの他の防災会を真似る必要はありません。組織地域に合った組織づくり、活動班としまして通報避難誘導救出救護消火班給食給水などの活動班を設けるなどがありますが、自治会住民数によってできる活動班を作り上げることです。住民に強制力を与えずあくまで自主防災組織であることを認識して活動する。役員ばかりが前に進んでも内容によっては住民がついてこられないような無理な組織作りはしない。組織のトップが行き込んでも住民がついてこない組織では活動が進みません。組織の主たる役職は自治会役員が関与する方が組織として進むのではないでしょうか。活動するための準備品の購入などですが、住民のみんなの意識が上がってから物品購入をされてもいいのではないでしょうか。各家庭で最低でも3日間の備蓄品の確保、ローリングストック意識を高めるなども一つです。実動訓練も必要ですが、まず机の上で知識を持って防災講習会などの開催を呼びかけてはどうでしょうか。実動訓練は普段の自治会にも関与しているところがあります。例えば町内で行う溝掃除、公園の除草作業、公園の枝の剪定、溝掃除は大雨の対応となります。除草作業は避難する時の集合場所の整地、あるいは公園内の剪定、枝の剪定が今後の炊き出しの薪として活用できるということで、すでに防災活動の一環をしているということで、そのような内容を住民に伝えていくことが大切です。自主防災組織、自主防災会が活動するための資金補助については、彦根市では自主防災組織活動事業補助金として、自主防災組織が実施する組織の基礎づくりと防災力の強化を図るための防災資機材等の購入に対して、予算の範囲で補助金を交付するもので、あくまで自主防災組織を設置の届け出をされている防災会が対象です。補助金の内容としては、例えば自主防災会を設置したが、必要な物品は何から揃えていく必要がありますかなどの問い合わせがありますが、まずは防災物品資機材倉庫の購入や、自主防災会と分かるようにビブス、腕章、ヘルメットなどの購入などを進めています。その後消火活動用品や避難用品、救出救助資機材などの自主防災会で協議し購入を進めていただくといいかと思います。
はい、詳しくご説明いただきました。まあ、物より意識を、まあ、醸成せなあかんよという話もありましたけれども、でもやっぱり物も必要やし、その物のためには補助金を活用するということも、ね、大事になってくるんですけど、 その補助金の活用についてもう少し教えていただけますか。
はい、わかりました。 それでは補助金の活用についてお話をさせていただきます、うん、危機管理課が対象としている補助金には、うん、設置事業と購入される物品により1周事業、2周事業、3周事業となっています。設置事業は自主防災会設置届出された年度のみに1周2周の補助を受けることができます。1周事業に対しては補助対象限度額30万円の2分の1で補助金を受けた年度を含め2年間は補助が受けられません。2周事業に対しては補助対象限度額80万円の2分の1で補助金を受けた年度を含め5年間は補助が受けられません。第3種事業に対しては下限30万、上限200万円の2分の1で県の自治交付金との併用となっています。1団体1回限りです。ただし同一年度内に1種2種の重複申請はできません。以上補助金を説明いたしましたが、補助金申請を予定されている自主防災会は、申し込み前に必ず危機管理課まで問い合わせの一報をお願いします。
ありがとうございます。ね、この補助金にもルールが、ね、いろいろ細かいルールがあるということが分かったんですけど、まあ、これお問い合わせいただいたらしっかり対応しますということやと受け止めさせていただきました。またぜひともお聞きの皆さんご相談に行っていただきたいと思います。じゃあね、和江さん、はい、自主防災会の活動するのにどんな活動の内容があるのか教え、はい、ていただけますか。
はい、分かりました、はい、それでは、自主防災会の活動についてということでお話しさせて、はいいただきます。まず自主防災会で年間計画を立てていただき、設置間もない自主防災会は無理のない計画で年2回ぐらいがいいのかなと思います。当初から年間活動回数が多ければ知識も身につくのですが、あまり無理な計画を立てると住民参加率が伸びないことがあります。よって上半期と下半期1回程度の方が毎年の活動に理解を持っていただけるのでは。内容としてはまずは防災講習会などの開催により災害について知識を持っていただくことが優先的です。例えば上半期は防災全般的な講習会、下半期は地震に特化した講習会などがいいと考えます。設置年数経過が経つにつれて実技的な訓練の実施、例えば毛布を使った応急担架作成や消火器や消火栓の取り扱い訓練、応急処置訓練、 AED 訓練などがあります。各訓練の実施にも講師の派遣はさせていただきます。防災講習会の開催については危機管理課で講師派遣申請書を提出してください。実技的な指導は消防署に申請してください。他に危機管理課では防災に関する DVD や防災パネルなどもお貸ししていますからご利用ください。いずれも先にお話ししました防災会設置の問い合わせや補助金申請、講師派遣、物品貸し出しについては彦根市ホームページ自主防災組織設置の案内で閲覧できます。また直接危機管理課まで問い合わせいただいても結構です。問い合わせ先は彦根市役所4階危機管理課、電話 0749-306150、 電話 0749-306150 で自主防災会の設置の内容をご説明させていただきました。
はい、ありがとうございました。本当に今ほどは自主防災の組織についてお話をいただいたわけなんですけれども、これ設置率が8割だということで、あと2割のところがまだ設置できてないということなのでね、ぜひともまだ未設置のところはね 立ち上げていただいて、救える命はご近所の共助によって救えるという、そういう気持ちでね、設置に取り組んでいただきたいっていうふうにすごく感じました。あの設置予定の自治会、あのちょっと考えてみようかなっていう、あの自治会の方はぜひとも危機管理課へご連絡をいただければなというふうに思います。はい、本日は本当にあの詳細についてあのお話しいただきました。あの先ほどおっしゃったようにお問い合わせは0749306150、そしてあのホームページの方でも検索いただけるということで、
そうですね、
ぜひともみんなが、はい、みんなの力でみんなを守るというようなことを、はい、あの進めてまいりたいと思います。本日はありがとうございました。はい、
どうも今後ともよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。